聖書を読みます。最初に旧約聖書から新命記第18章15節から22節まで、旧約聖書の309ページです。新命記第18章15節以下。あなたの神主はあなたの中から、あなたの同胞の中から私のような預言者を立てられる。あなたたちは彼に聞き従わねばならない。このことはすべてあなたがホレブで集会の日に二度と私の神主の声を聞き、この大いなる日を見て死ぬことのないようにしてくださいとあなたの神主に求めたことによっている。主はその時私に言われた。彼らの言うことはもっともである。私は彼らのために同胞の中からあなたのような預言者を立てて、その口に私の言葉を授ける。彼は私が命じることをすべて彼らに告げるであろう。彼が私の名によって私の言葉を語るのに聞き従わないものがあるならば、私はその責任を追及する。ただしその預言者が私の命じていないことを勝手に私の名によって語り、あるいは他の神々の名によって語るならば、その預言者は死なねばならない。あなたは心の中で、どうして我々はその言葉が主の語られた言葉ではないということを知りうるだろうかというであろう。その預言者が主の御名によって語っても、そのことが起こらず実現しなければ、それは主が語られたものではない。預言者が勝手に語ったのであるから恐れることはない。次に新約聖書からマタイによる福音書第17章1節から8節までを読みます。マタイによる福音書第17章1節以下。6日の後、イエスはペトロ、それにヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に登られた。イエスの姿が彼らの目の前で変わり、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。見るとモーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。ペトロが口を挟んでイエスに言った。主よ、私たちがここにいるのは素晴らしいことです。お望みでしたら私がここに仮小屋を三つ建てましょう。一つはあなたのため、一つはモーセのため、もう一つはエリアのためです。ペトロがこう話しているうちに、光り輝く雲が彼らを覆った。すると、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞けという声が雲の中から聞こえた。弟子たちはこれを聞いてひれ伏し、非常に恐れた。イエスは近づき、彼らに手を触れて言われた。起きなさい、恐れることはない。彼らが顔を上げてみると、イエスの他には誰もいなかった。祈ります。天地の作り主、世界の歴史を御心に従って導きたもう全能の神様、2月最初の主日に私たちを御前に呼び集めてくださったことを感謝いたします。どうか私たちにあなたの命の御言葉を与え、主イエスに従う道を示し、またその道を歩む勇気をお与えくださいますように祈ります。私たちの教会が今月計画しているすべての技を祝福し、ただあなたの栄光を表すためにこれをお持ちくださいますように。神様、あなたがご存知のように、私たちの世界は今未曾有の経済危機の中にあり、人々の心は暗くなっています。かつてないほど多くの人々が仕事を失い、 若い人々には善との希望が失われるようなことが次々に起こっています。神様、どうかこのような苦境から私たちの世界をお救いください。自己中心的な利潤追求によってこのような苦しみの原因を作ってきた私たちの世界を憐れみ悔い改めをお教えください。しかし、いたずらに悲観的にならず、新しい正しい道をあなたから与えられる知恵によって見出していくことができますように心から祈ります。どうかあなたの聖霊による導きが世界中の人々に、ことに責任を持っている方々にお与えくださいますようにお願いいたします。世界の平和のために祈ります。イスラエルのガザへの理不尽な攻撃が一旦止んでおりますが、これがどうか永続的な和平に続くものとなることができますようにお願いいたします。聖書を知っているはずの人々がどうかその聖書の心を正しく理解し、それを実行することができるようにお導きください。教会に連なる兄弟姉妹たち、お一人お一人のために祈ります。厳しい寒さがなお続いておりますが、その中で体調を崩された方々や病床にある人々を顧みてください。お年を召された方々を支え、心を病む友を慈しみ、ふるさとから遠く離れて暮らす人々を慰め支えてください。神様、御子イエス・キリストは子供たちを祝福し、心から愛されました。その子供たちが今、世界のあちこちでひどい目に遭っています。その中で私たちの教会は、子供たちを大切に守り育てていくことを願って、教会学校の技を続けています。どうかこの技を祝福し、力づけてくださいますように。で、このために協力をしてくださる方々をどうぞあなたが強めてください。神様、この町に住むすべての市民の方々のために祈ります。どうか今週もあなたの守りと恵みが豊かにありますように。これらの貧しい感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの尊い御名によって捧げます。アーメン。イエスはその公の生涯のほぼ中ほどにあたるときに高い山に登られた。今日のマタイによる福音書の17章にそう書いてあります。高い山に登られた。山に登るっていうのはどういうことでしょうか。それには何か深い意味がありそうですが、私自身の小さな経験によってそのことを考えてみたいと思います。私が進学校を出て最初に赴任したところは愛知県の安城という町でした。その付近一帯は昔は荒れ地だったと言われています。で、広々とした荒れ地が続いていた。そこへある人々が矢作川から用水を引きました。 でそれが明治17年に完成したので明治用水と呼ばれているんですが、その用水のおかげでこの一帯の荒れ地が素晴らしい農地に生まれ変わったんですね。で私たちの教会が建っていたところの裏にその明治用水が流れていました。満々と水をたたえて、あ、これがこの辺りの土地を肥沃にした水なのだということを思いながら、私はよくその周りを散歩いたしましたが、その用水の向こう側は見渡す限り美しい田んぼでした。ところどころに梨の畑なんかもありましたけれども、そういう、農業地帯でありました。で土地の人々は誇らしげに日本のデンマークと呼んでいました。で私はその町に7年いたのです。で2人の子供たちもそこで生まれました。で開拓伝道といいまして、教会のないところに教会を立ち上げるというそういう仕事でしたから、随分苦労したこともありますけれども、美しい思い出がたくさんあります。ただ一つだけ不満がありました。何かと言いますと、そこは一面の平地で山がなかったということです。で遠くにさなげっていうんでしょうか、猿を投げるとこう書くんですが、さなげの山々が望まれましたから、全く山が見えないというわけではないんですが、月に一度ぐらいの割合でもう無性に山が見たくなる、山の近くに行きたくなる、そして山の中を歩きたくなる。で、あれはどういうことだったんでしょうか。で、思うに人は時々水平から垂直へ、まあ変な言い方ですけれども、水平から垂直へと視線を向け変える必要がある、そう感じていたからではないかと思います。それは心の中から、そこの方から湧いてくる強い要求でした。ですから私は月に一度ぐらいは暇を見て電車に乗って蒲郡というところまで行きました。で、蒲郡というところは海に海岸線に山が迫っているような、そういうところなんですね。で、そこで降りて山の中へ歩いて入っていく。そうするとてっぺんに行くと海が見えると、そういうところでした。そこへどうしても月に一遍ぐらいは行きたくなる。で、そういうところへ行きますと、人の視線は否応なしに高い山の頂やそびえ立つ大きな樹木のてっぺんや、あるいは深い谷底や、そういうところに向けられます。つまり日常あまり体験しない垂直の次元とでも言いましょうか、それが心の中に入ってくる。で、日常生活が営まれている平地ではそういうことはまずありません。人の視線は常に家族とか仲間とか世間とか、そういった水平方向に向けられます。しかし人はそれだけでは満足できません。水平の方向ばっかり見ている暮らしには私たちは満足できない。上を見上げるとか、深い底を覗くとか、そういう垂直の方向が私たちの生活の中にはどうしても必要です。私はそのことを感じていたから山に行きたいと思ったんだろうと思います。イエスが高い山に登ったのは、おそらく神様と向き合って一人になって祈るということのためだと思います。福音書の中にもそういうことが書いてあります。
彼はやっぱりそういう欲求を感じていた。世間から離れてたった一人になって神様と向き合って祈るということがなければならない。イエス様はそういうふうに考えられたと思いますね。で、東洋でも西洋でも共通することですけれども、昔から多くの修行者たちは山にこもりました。日本でも有名なお寺は山の上にあります。日常の便利さとか快適な暮らしというような点から言えば、山の上に行けばそういうものをすべて断念しなければなりません。修行者はそれを断念しました。そしてあらゆる人間付き合いから自分を引き離して、朝に晩に高い山の頂を仰いだり、あるいは深い谷底を覗いたり、そういうことをしながら自らを正し、あるいは鍛えたのです。でイエスが高い山に登ったというのは、そういうその修行者たちのように単に自分を訓練する、鍛えるということのためではなかったと思います。先ほども言いましたように、一人になって祈るということだったと思うんですが、で今日読んだこの箇所、そこには、もう一つの目的があったように私には感じられます。と申しますのは、イエスはこの時すでに自分が十字架につけられて殺されるということを覚悟しておられたからです。で、私たちは今17章を読んでるんですが、そのすぐ前のところ16章の21節以下にこう書いてあります。この時からイエスはご自分が必ずエルサレムに行って長老祭司長立法学者たちから多くの苦しみを受けて殺され、3日目に復活することになっていると弟子たちに打ち明け始められた。その時すでに十字架の覚悟がイエスの心の中にはあった。で、その時に山に登ったというのです。つまりイエスはそういう重大な時に、普段祈っているのとはまた違った意味で自らに関わる神様の意思を確認したかったのではないでしょうか。世間の評価とか弟子たちの意見とか、そういった水平方向からの声はもういい、そういうものはもういい、自分はこれから十字架につけられるために歩いていく、その時に何よりも必要なのは、上から垂直に神様の元から聞こえてくる声である、意図高き神の御言葉を聞きたい。山に登ったのはそのためではなかったかと私には思われます。出エジプト記によりますと、モーセも山に登った。で、彼はシナイ山の山頂で山の頂で十戒を授けられたと言われています。そして2枚の掟の板、石に刻まれた2枚の板を持って山から下ってきた。で、その時に彼の肌が光を放っていたと出エジプト記の34章には書いてあります。それと同じように山の上で、今日の福音書の箇所によると、 イエスの姿は変わって、顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなった。ちょうどモーセが山の上で光り輝く顔の肌を獲得したように、イエスもまた山の上で顔は太陽のように輝き、服は光のように白くなったと言われています。で、神様から大切な使命を与えられた人の顔は光を放つのです。で、マタイには続けてこう書いてあります。モーセとエリアが現れ、イエスと語り合っていた。で、このことが何を意味するかということを私は時々考えるんですが、要するにこの3人、モーセとエリアとイエスと、この3人には重大な共通点があるということではないでしょうか。で、モーセは先ほど申しましたように神から十戒を授けられて、律法を授けられて、それを民に伝えました。そういう本当に大きな使命を与えられて山から降りてきた。その時彼の顔が輝いていたと言います。で、イエスはモーセ律法の本来の意味を掘り起こすようなことをたびたび語られまして、律法の完成者として見られています。三条の説教の中に、私は律法を破壊するためにこの世に生まれてきたわけではない、律法を完成するためだと言われたことがありますけれども、その意味は律法に書いてあることをただ杓子定規に守るということではなくて、それが本来何を私たちに求めているかということを深く考えて、それを明らかにする、そういう意味です。そういう意味で律法を完成する。で、彼は律法の完成者として神の国の福音を伝えました。時は満ちた、神の国は近づいた、悔い改めて福音を信じなさい。これが彼の公の生活における第一声でありました。で、その点でイエスとモーセは同じではありませんけれども、大変大きな共通点があります。ではエリアについてはどうでしょうか。エリアという人は紀元前850年前後、イスラエル王国で活躍した預言者です。で、バール礼拝にのめり込んでいった政治的権力者たちやその取り巻きと果敢に戦った人として知られています。で、バール礼拝というのはパレスチナの土着の宗教でありまして、あまり簡単に言ってしまうと、ちょっと、よくないかもしれませんが、私の理解では自分の欲望を神格化したような宗教であると考えていいと思います。そのバール礼拝に政治的権力者たち、つまりアハブ王、その頃のイスラエルの王はアハブという人でしたが、特にその妻のイゼベルという女性、この人たちが先に立ってイスラエルの社会に非常な堕落をもたらしたと考えられています。で、そういう世間の生き方に対してエリアは果敢に戦いました。そしてその結果、彼はアハブ王とその妻イゼベルの激しい怒りを買います。 そして逃げ出します。一人で荒れ野の中へ逃げていって、荒れ野の奥深くまで逃げていって、そしてそこでへたり込みます。列王記上の19章にこう書いてあります。彼はエリアはですね、一本のエニシダの木の下に来て座り、自分の命が絶たれるのを願っていった。主よ、もう十分です。私の命を取ってください。昔の文語訳聖書では、垂れり我が命を取りたまえ、もういい、私はもうこれ以上生きていたって仕方がない、命を取りくださいと言って神様に祈ったというんですね。メンデルスゾーンがこのエリアというテーマで生誕曲を書いていますが、この場面が大変印象的です。ある日本の、合唱団がそれを歌って、ずいぶん前の話ですが、聞いていますと、この垂れり我が命を取りたまえっていうところで、バスの人が満ち垂れりというふうに歌っていました。満ち垂れりっていうのは満足したっていう意味なんらしいんですね。どうもそういう意味で歌っていた。聖書というものがよく分かっていないと思いました。満足したっていう意味じゃないんです。もういいっていう、そういう嘆きなんです。垂れり我が命を取りたまえ。で、彼は心身ともに疲れ果てていました。で、疲労を困憊して彼は眠ってしまうんですが、その時主の御使いが、つまり天使ですね、天使が現れて枕元に焼き石で焼いたパン菓子と水の入った亀、列王記にはそう書いてありますが、焼き石で焼いたパン菓子っていうのを、まあクッキーみたいなもんでしょうか、それと水の入った亀をそーっと置いていった。で、エリアはパンを食べて焼き菓子を食べて水を飲んで、やや気力を回復します。そして40日40夜歩き続け、ついに神の山ホレブに着いた。これも列王記の記述です。40日40夜歩き続けた、ついに神の山ホレブに着いた。で、その山の上で彼は自分の苦しみをぶちまけます。こう書いてあります。私は万軍の神主に情熱を傾けて仕えてきました。ところがイスラエルの人々は私、あなたとの契約を捨て、祭壇を破壊し、預言者たちを剣にかけて殺したのです。私一人だけが残り、彼らはこの私の命をも奪おうと狙っています。エリアはその時ほとんど絶望していました。もう残っているのは私一人だ。で、このエリアの姿はゲッセマネの園で祈られた時のイエスと重なって私には見えます。イエスはその時、これはマタイの26章ですが、悲しみもだえ始められた。そして彼ら、つまり3人の弟子たちですね、ペトロとヤコブとヨハネです。3人の弟子たちに言われた。私は死ぬばかりに悲しい、もう死ぬばかりに悲しい、そうイエスは言われまして、それから祈られます。父よ、 できることならこの杯を私から過ぎ去らせてください。三度祈ります。三度ということは本当に真剣に、何度も何度もっていう意味です。三度祈った。しかしその後捕らえられたイエスは十字架につけられます。で、十字架につけられたイエスは息を引き取る寸前にあの有名な言葉を叫ばれます。我が神、我が神、なぜ私をお見捨てになったのですか。エリアが絶対の孤独の中で絶望していたように、イエスもご自分が神から見捨てられたと感じていました。しかしエリアは実はその後の話がありまして、神の約束の言葉に励まされて絶望の淵から再び立ち上がるのです。彼がさっき述べたような自分の苦しみ悲しみをぶちまけた時に、岩の隙間から静かな細い声が聞こえてきたって列王記には書いてあります。お前はたった一人になってしまったと思ってるかもしれないけれども、私は、つまりそれは神様の声なんですが、神はイスラエルのためにバールには決して膝をかがめない人々を7000人残しておいた。お前は一人だと思ってるかもしれないけれども、そうではない。私の目にはその7000人が見える。神様はそう言われたのです。それで彼は絶望の淵から再び立ち上がります。で、この点でエリアは死の絶望の中から復活されたイエスの先駆者ではないでしょうか。ですからイエスが山の上でモーセとエリアと三人で語り合っていたというのは、この三人には重大な共通点があるということを明らかにするためであったと思います。そのことを体験するためにイエスは山に登られた。彼は高い山の上でモーセやエリアと会った。そして彼らと共に光り輝く雲に覆われたとマタイは記しています。光り輝く雲、そしてそれに続いて、これは私の愛する子、私の心にかなうもの、これに聞け、そういう声が、神様の声が雲の中から聞こえてきたと言います。この声を聞くことによって彼が山に登った目的が明らかになります。イエスはこうして神に選ばれた者としての自分を改めて自覚する。そして十字架への道、それがどんなに辛い道であろうともそこを歩んでいく、そういう気持ちを新たにされたのではないでしょうか。祈ります。主なる神様、私たちには主イエスキリストが与えられています。彼を通してあなたの尊い御言葉が私たちには伝えられています。同時にモーセやエリアといった真実な預言者たちも与えられています。そのことを深く感謝いたします。 あなたが私たちに与えてくださったこのような証人たちを、常に見上げて、日々の生活の中で、あなたの御心を新たに確認しながら生きていくことができますようにお願い申し上げます。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の287番、
Thank you.
どうぞお座りください。